特集、認知症になっても笑顔で暮らし続ける。9月は認知症月間です。平成29年度に内閣府が発表した高齢者白書では、令和7年には高齢者の 5.4 人に1人が認知症になるという推計が示されており、認知症は誰もがなりうる疾患です。一方で、大切な人が認知症になったらどんな生活になるのか、誰を頼ればいいのかなど、あまり知られていないことも、大切な人とずっと笑顔で過ごせるように認知症について考えてみませんか？問い合わせ、健康福祉総合相談課、電話 841-1401、ファクス841-5711。認知症サポーター養成講座。認知症の正しい知識を学び、本人や家族を温かく見守る応援者を養成。受講者にはオレンジリングを配布。枚方ポイント対象事業。日時など、9月28日木曜。午後2時から3時30分、総合文化芸術センター別館、無料。申し込み、9月1日から電話またはファクス専用フォーム、QR コードがあります。に、住所、氏名、年齢、電話番号、口座名を書いて、健康福祉総合相談課へ、先着100人。オレンジガーデニングプロジェクト。認知症啓発のシンボルカラーであるオレンジ色の花を咲かせて、認知症になっても暮らしやすい街をみんなで作っていこうという思いを共有する取り組みが市内で行われています。写真があります。地域包括支援センターサールナートで花を育てる皆さん。写真終わり。 1-1 体験談。認知症になった妻の自宅介護を振り返って。写真があります。認知症と診断された妻豊子さんを自宅で約5年間介護した棚橋正夫さん、長尾元町在住、87歳。今でも診断後の豊子さんの写真を大切にしています。写真終わり。76歳で妻が認知症に。結婚50周年を記念して、私が手作りした感謝状に満面の笑みで喜んでくれたわずか2年後、妻は認知症と診断されました。覚えているのは洗濯機が壊れた。といった妻の声。あちこちボタンを押し間違えたせいでロックがかかっていました。その他にもテレビのリモコンを電話の子機と間違えて、もしもしと話したり、コンロの火をつけていることを忘れて鍋を焦がしたり、ついには自宅の場所がわからず買い物途中に迷子になりました。ケアマネジャーから認知症への対応を学ぶ。友人から介護保険制度のことを聞き、利用するためすぐに地域包括支援センターで要介護認定の申請を依頼しました。とても親切で何でも相談できる雰囲気でした。そこで紹介されたケアマネジャーからは、絶対に本人を責めず寄り添う言い方で優しく接してあげてくださいと教えられました。簡単なことではありませんでしたが、30年前に亡くなった祖母はどこかと聞かれ、買い物に行ったのかもと答えるなど、とにかく否定しないように気をつけました。この頃、すでに亡くなった私の祖母や飼い犬の居場所を繰り返し聞かれるようになりましたが、こうした質問には、事前に答えを用意することが効果的でした。また、徘徊などでもお世話になるかもしれないと思い、近所の人に妻の認知症を知らせました。 すると、今後はそのつもりで接します。といった協力の言葉や、認知症に関する情報を教えてもらえ、隠すのではなく、周知してよかったと感じました。辛いが、施設入所は必要だった。真夜中に畳の上で排泄することが続くようになり、体の洗浄と下着の洗濯で、私の心身は疲れ切ってしまいました。ケアマネジャーから、これ以上続ければあなたが倒れると言われて施設入所を決断。入所の日、最後の二人での朝食を終え、デイサービスに出かけるだけと思い込んで、私に笑顔で手を振る妻を見送りました。もうこの家には二度と帰ってこないと思うと涙が溢れました。入所したての頃は不満そうにしていた妻でしたが、施設の生活に慣れると以前のように明るさや笑顔が戻り、入所させて本当に良かったと安心しました。体調が良い時には妻が好きだった和食を食べに外出することもできました。それから約1年後に誤嚥性急性肺炎で亡くなるまでの間、妻は穏やかで楽しい時間を過ごせたと思います。相手のためにも一人で抱え込まないで、片時も目が離せず逃げ場もない自宅介護は自覚と覚悟が必要です。その極限状態で排泄と原始幻覚症状の対応が続くと、素人ではとても手に負えませんでした。介護者、非介護者が共倒れになる前にプロにお任せすることで、妻にも楽しい時間を過ごしてもらうことができたことを多くの人に知ってもらえれば嬉しく思います。写真が2枚あります。1枚目、頭に赤いバンダナを巻いた豊子さん。施設で料理をした時の姿をかっこいいと褒めるとすごく喜んだそう。2枚目、夫婦2人の写真。外出許可をもらって食事へ。入所後もたくさんの笑顔が棚橋さんの思い出に残っています。写真終わり。妻、豊子さんの症状の経過。平成24年、家電の操作方法がわからない。買い物で迷子になる。認知症と診断。平成26年、亡くなった義祖母や、飼い犬はどこかと繰り返す。平成27年、家の中でトイレの場所がわからない。炊飯器と間違えてポットに米を入れる。衣服を着る順番がわからない。平成28年、幻覚や妄想で騒ぐ。平成29年、家事全般ができない。連日連夜の失禁で限界を感じて施設入所を決断。平成30年、誤嚥性急性肺炎で永眠。1-2、今なぜ認知症か。星ヶ丘医療センター物忘れ外来、森悟先生。誰でも40歳から50歳になると、人の名前が出てこない、物の名前が出てこないなど、物忘れが始まります。これらの物忘れには、放っておいても良い良性の物忘れと、認知症の初期症状が疑われる悪性の物忘れがあります。認知症とは、記憶の障害に判断の障害が加わり、仕事や日常生活に支障が出てきた状態を言います。この記憶の障害と判断の障害は同時には起こらず、まず悪性の物忘れが現れ、その後判断の障害が加わります。そこで認知症の前駆症状である悪性の物忘れを見分けることが重要になります。良性の物忘れと悪性の物忘れを見分けるポイント。悪性の物忘れの特徴は、すっかり忘れていることです。 また進行する忘れていることを自覚できないことも両者の鑑別ポイントになります。悪性の物忘れは同じことを何度も尋ねることで気づかれます。これは直前に尋ねたことが記憶に残らないためです。軽度認知障害から認知症へ。悪性の物忘れが生じても判断が適切に行えるうちは認知症とは言えません。この悪性の物忘れのみが見られる時期を軽度認知障害と言います。時間の経過とともに悪性の物忘れが著しくなり、判断の障害が加わると日常生活にも支障が出てきます。この段階を認知症と呼びます。物忘れ外来。物忘れの原因は様々です。認知症以外に睡眠薬や神経障害性疼痛治療薬が原因のこともよくあります。また、難聴も原因になり得ます。最近話題のアルツハイマー病の疾患修飾療法において、主な対象者は軽度認知障害です。そこで、改善可能な病態を見逃さず、治療の機会を逃さないためにも、早期の受診をお勧めします。認知症高齢者を地域で支える。老いた親を支えることは、基本的に家族の問題です。しかし、家族のみで介護することは困難です。そこで、介護保険サービスの活用が必要です。認知症高齢者には、徘徊や不潔行為などが見られることがありますが、これらを迷惑行為と捉えるのでなく、病気のために適切な行動が取れなくなっていると、患者の立場に立って考えることが大切です。その人がその人らしく人生を全うできるように援助することが、介護の目標になります。森先生が解説する動画は、市公式 YouTube チャンネルへ、QR コードがあります。その物忘れ、年齢相応、認知症、見分けるポイントを解説します。星ヶ丘医療センター物忘れ外来、医師森悟。森先生がわかりやすく解説。認知症の診療、最近の話題。第1部、認知症診療の最近のトピックスを森先生が解説。第2部、認知症の心配事、地域包括支援センターにご相談くださいをテーマに同センター職員が説明。日時など、9月28日木曜午後2時から4時、枚方市医師会館2階大講堂。申し込み9月5日から20日にファクス、はがきに参加者の住所、氏名、電話番号を書いて枚方市医師会へ。ファクス 848-1601、 郵便番号 573-1197、 金谷本町 2-14-16、 先着300人。詳細は健康福祉総合相談課へお問い合わせを。 1-3、 困った時は最寄りの地域包括支援センター、高齢者サポートセンターへ。3つの専門職が相談をお受けします。医療の専門職、保健師。権利擁護の専門職、社会福祉士。介護の専門職、主任ケアマネジャー。どんな支援がある？介護保険の説明。介護保険利用に必要な要介護認定の申請代行、相談先がわからない悩み相談など、オレンジ初期集中支援チームを知っていますか？医師、認知症サポート医と医療介護の専門職の3人以上で構成されるチームで、訪問、面談で 認知症による困りごとを確認し、今後の対応を一緒に検討します。チームでの支援後も安心して生活できるよう、医療機関受診や介護サービス利用などの調整支援も行います。サポートを希望する場合は、同センターへ相談を。気になることは何でも早めに相談を。健康福祉総合相談課長、辻本優香。認知症になった後も、できる限り地域で暮らし続けるためには、家族の介護も必要ですが、公的な支援制度を適切に利用いただくことが重要です。今はまだ根本的な治療法が確立されていませんが、早期に適切な機関につなぐことで、認知症患者本人と介護する家族がその後の生活をより良いものにしていくための準備ができます。身近な人の症状に気づいたときは、すぐにかかりつけ医やお近くの地域包括支援センターに相談してください。徘徊行動への備え。認知症などで記憶力、判断力が低下すると、道に迷ったり家がどこかわからなくなる徘徊が起こることがあります。徘徊行動による行方不明者などの早期発見につながることが期待できる次のようなサービスを利用しましょう。詳細や申し込み方法は、健康福祉総合相談課、または地域包括支援センターへお問い合わせを。枚方高齢者 SOS キーホルダー。緊急連絡先を書いたキーホルダーを身につけることで、救急搬送や保護された時に医療機関や警察などが速やかに連絡できます。枚方 SOS カードの写真があります。徘徊高齢者 SOS ネットワーク。介護保険事業者などと連携し、徘徊高齢者を早期発見するためのネットワークを構築しています。同ネットワークの利用には、本人の顔写真や特徴などの事前登録が必要。見守り合いステッカー。徘徊する恐れのある高齢者などの衣服や持ち物に貼り付けるステッカー。発見者が記載のフリーダイヤルに電話することで、家族などに直接つながります。一部有料サービスあり。見守り合いステッカーの写真があります。住んでいる小学校区ごとに担当センターが異なります。平日午前9時から午後5時30分、大正校区、葛葉北、葛葉南、社協木漏れ日、電話 856-9177、ファクス 856-9188、大正校区、葛葉西、牧野、社協ふれあい、電話850-0344、ファクス850-0366、大正航空、船橋、正代、平野、殿山第二、小徳園、電話836-5555、ファクス836-5556、大正航空、小倉、西牧野、殿山第一、磯島、安心園、電話 807-3555、ファクス 805-3030、大正航空、江北、山田、山田東、金谷、サールナート、電話 890-7770、ファクス 890-7771、大正航空、桜岡北、中宮、明林、聖徳会、電話 805-2165、ファクス 805-2166、大正航空、佐田、佐田西、佐田東、 いかが、三郷会、電話 837-3288、ファクス 837-3289、大正航空、山の上、枚方、枚方第二、緑、電話 845-2002、ファクス 845-2003、大正航空、紅葉、氷、海星、五条、アイリス、電話 853-1300、ファクス 853-2300、大正航空、春日、川越、東郡、大阪高齢者生協、電話 854-8770、ファクス 854-8780、大正航空、菅原、西長尾、長尾、パナソニックエイジフリー、電話 864-5607、ファクス 864-5608、大正航空、田の口山、藤坂、菅原東、大巡回、電話 857-0330、ファクス 857-0332、大正航空、津田南、氷室、東航会、電話 897-7800、ファクス 897-7801、